広報日高、令和5年12月号、ナンバー683、表紙、日高、広報日高、2023、令和5年12、ナンバー683、みなで作る新たな幕開け、祝福の効果が照らす日高の未来。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2023、令和5年12、ナンバー683が縦並びに置かれています。11月11日の夜に開催された日高花火大会で打ち上げられた花火の写真が表紙全体を占めています。その右横に縦書きで、皆で作る新たな幕開け、祝福の効果が照らす日高の未来の文字があります。表紙説明終わり、インデックスナンバー683、P3、年末年始の業務案内、P4、令和5年度上半期財政状況、 P6 人事行政の運営等の状況、 P8 給食が子どもたちに届くまで、 P10 可燃ごみの減量にご協力いただきありがとうございます、 P14 あなたの町から、 P16 日高インフォメーション、 P24子育て応援、キラキラ通信、P26、日高市民情報広場、P27、暮らしの情報無料相談、P28、日高の魅力再発見、我が家のアイドル、今月の表紙、皆さんの多大なるご支援、ご協力による5000発もの花火、会場に集った皆さんの心を温かく照らしました。市民カメラマン、小沼春夫さん撮影。写真説明。表紙の写真がモノクロで小さく掲載されています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、DG 版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南白沢1020番地、電話 042-989-2111、 ファックス 042-989-2316、 開庁時間午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日、午後7時まで、祝日を除く。市税、臨時収納窓口、修税課、12月24日、日曜、午前8時30分から正午、ホームページの QR コードがあります。市公式 SNS、Instagram、Facebook、Twitter、LINE、それぞれの QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents、市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。 今月の納税、12月25日月曜納期限、市民税、県民税、第4期、国民健康保険税、第6期、電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンから、イベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は、二次元コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課 DX 推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請の QR コードがあります。広報日高12月号に掲載している情報は11月21日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。年末年始の業務案内。救急医療機関、当番医。診療時間等は変更になる場合があります。必ず事前に電話で確認してから受診してください。診療時間、昼午前8時から午後6時、夜午後6時から翌午前8時。表があります。丸は通常外来診療、三角は救急診療のみを示しています。病院名、日付の順に読みます。病院名、朝日が丘病院、外科、電話 989-1121、12月28日、木曜、昼、丸、夜、三角、29日、金曜、昼、丸、夜、三角、30日、土曜、昼、丸、夜、三角、31日、日曜、昼、三角、夜、三角、1月1日、祝日、昼、三角、夜、三角、2日、火曜、昼、三角、夜、三角、3日、水曜、昼、三角、夜、三角、4日、木曜、昼、丸、夜、三角。岡村記念クリニック、内科、外科、電話、986-1110、12月28日、木曜、昼、丸、夜、三角、29日、金曜、昼、丸、夜、三角、30日、土曜、昼、三角、夜、三角、31日、日曜、昼、三角、夜、三角、1月1日、祝日、昼、三角、夜、三角、2日、火曜、昼、三角、夜、三角、3日、水曜、昼、三角、夜、三角、4日、木曜、昼、丸、夜、三角。武蔵大病院、内科、整形外科、電話 982-2222、12月28日、木曜、昼、丸、夜、三角、29日、金曜、昼、丸、夜、三角、30日、土曜、昼、三角、夜、三角、31日、日曜、昼、三角、夜、三角、1月1日、祝日、昼、三角、夜、三角、2日、火曜、昼、三角、夜、三角、3日、水曜、昼、三角、夜、三角、4日、木曜、昼、丸、夜、三角。山王整形外科病院、整形外科、電話 975-7575、12月28日、木曜、昼、丸、夜、三角、29日、金曜、昼、丸、夜、三角、30日、土曜、昼、丸、夜、三角、 31日日曜、午前丸、午後三角、夜三角、1月1日祝日、昼三角、夜三角、2日火曜、午前丸、午後三角、夜三角、3日水曜、昼三角、夜三角、4日木曜、昼丸、夜三角。飯能中央病院、内科、外科、小児科、電話 972-6161、12月28日木曜、昼丸、夜三角、29日金曜、昼丸、夜三角、30日土曜、昼丸、夜三角、31日日曜、昼丸、夜三角、1月1日祝日、昼丸、夜三角、2日火曜、昼丸、夜三角、3日水曜、昼丸、夜三角、4日木曜、昼丸、夜三角。佐世病院、整形外科、電話 973-9191、12月28日木曜、昼丸、夜三角、29日金曜、午前丸、午後診療なし、夜診療なし、30日土曜、昼三角、夜三角、31日日曜から1月1日祝日、診療なし、2日火曜、昼三角、夜三角、3日水曜、昼診療なし、夜診療なし、4日木曜、昼丸、夜診療なし、表終わり。歯科、診療時間、午前9時から正午。表があります。期日、医療機関名、電話番号の順に読みます。期日、12月29日、金曜、医療機関名、飯能矯正歯科クリニック、電話番号、電話 974-5939、30日土曜、福田歯科医院、電話 972-2436、31日日曜、ベル歯科医院、電話 989-8699、1月1日祝日、大野デンタルクリニック、電話 977-0742、2日火曜、ハローデンタルクリニック、電話 971-8686、3日水曜、花水木歯科医院、電話 974-5290、表終わり。12月28日木曜と1月4日木曜の歯科診療は各医療機関にお問い合わせください。小児救急。期日、毎日24時間対応。埼玉医科大学病院。電話 049-276-1465。毎日24時間対応。埼玉医科大学総合医療センター。電話 049-228-3595。休診。飯能日高消防署内。休祝日。夜間診療所。電話 971-0177。12月28日木曜から1月4日木曜。休祝日緊急歯科診療所、電話 973-4114、12月29日金曜から1月3日水曜、市内の公共施設、表があります。施設名称、問い合わせ、閉庁日、休館日の順に読みます。施設名称、市役所、各出張所、問い合わせ、 電話 989-2111、 平常日、休館日、12月29日金曜から1月3日水曜。保健相談センター、電話 985-5122、 12月29日金曜から1月3日水曜。私立図書館、電話 985-5121、 12月29日金曜から1月3日水曜。駒公民館、電話 989-2381、 12月29日金曜から1月3日水曜。駒川公民館、電話 989-9110、 12月29日金曜から1月3日水曜。高萩公民館、電話 989-2145、 12月29日金曜から1月3日水曜。駒川南公民館、電話 989-1000、12月29日金曜から1月3日水曜。高萩北公民館、電話 989-7322、 12月29日金曜から1月3日水曜。武蔵台公民館、電話 982-2950、 12月29日金曜から1月3日水曜。文化体育館日高アリーナ、電話 985-2090、 12月29日金曜から1月3日水曜。日高総合公園、電話 985-7161、 12月29日金曜から1月3日水曜。地域子育て支援センター、お日様高根児童室、電話 985-6072、 12月28日木曜から1月4日木曜。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、 12月28日木曜から1月4日木曜。総合福祉センター駒の里、電話985-9988、 12月28日木曜から1月4日木曜。表終わり。私立図書館への図書、DVD、CD、カセットテープ、ビデオテープを除くの返却は、玄関右奥のブックポストをご利用ください。広域反応祭場、年末、12月29日金曜平常業務、30日土曜平常業務、31日日曜平常業務、年始1月1日祝日休業、2日火曜休業、3日水曜予約受付のみ、4日木曜平常業務。問い合わせ広域反応祭場、電話 974-4560、 可燃ごみの収集、月曜木曜コース、最終収集日12月28日木曜、収集開始日1月4日木曜、火曜金曜コース、最終収集日12月29日金曜、収集開始日1月5日金曜。最終収集日を守りましょう。年内の収集が済んだ集積所は赤色の収集済みマグネットを表示します。ゴミの後出しは近所に大変な迷惑となりますので、年明けの収集日までゴミを出さないようにしてください。問い合わせ環境課廃棄物対策担当。市清掃センターへの直接搬入、受け入れ日時12月20日水曜、26日火曜、 27日水曜、令和6年1月10日水曜、受け入れ時間午前9時から正午、受け入れ品目、粗大ごみ、木製品、金属ごみ、有害ごみ、木製品は1人3点までです。粗大ごみと木製品は事前予約が必要です。前日までに環境課へご連絡ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。令和5年度上半期財政状況。市では年2回市民の皆さんが納めた税金や国からの支出金などがどのくらい入り、その収入がどのように使われたのかという財政状況をお知らせしています。今回は令和5年度上半期4月1日から9月30日の財政状況をお知らせします。金額の単位は万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。問い合わせ、財政課財政担当、一般会計の執行状況、歳入、収入、グラフ説明、横向き棒グラフで縦に区分、横に0から250億円まで25億円ごとに線が引かれています。予算額が白色で、収入額、収入率が青色で示されています。区分、予算額、収入額、収入率、説明の順に読みます。区分、市税、予算額、83億8183万円、収入額、43億4497万円、収入率、51.8%、説明、所得や資産などに応じて納める税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、繰越金、17億4292万円、17億4292万円、100.0%、前年度純剰余金や前年度から本年度に繰り越された事業の財源となるお金、国庫支出金39億7684万円、14億3355万円、36.0%、特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金、地方交付税19億9542万円、13億4519万円、67.4%、地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように、国から交付されるお金、地方消費税交付金、14億3000万円、7億3687万円、51.5%、地方消費税のうち、市町村に交付されるお金、県支出金、14億3078万円、1億9263万円、13.5%、特定の事業に使うことを目的に、県から交付されるお金、使用料及び手数料、2億5142万円、1億1606万円、46.2%、公の施設などを使用する人、特定の行政サービスを受ける人から対価として徴収するお金、その他、35億6083万円、4億5564万円、12.8%、寄付金、分担金、及び負担金、地方剰余税などの合計、227億 704万円、103億6783万円、45.5%。グラフ終わり。一般会計の執行状況、歳出、支出。グラフ説明、横向き棒グラフで、縦に区分、横に0から250億円まで、25億円ごとに線が引かれています。予算額が白色、支出額、執行率が黒色で示されています。区分、予算額、支出額、執行率、説明の順に読みます。区分、民生費、予算額、86億9829万円、支出額、35億3180万円、執行率 40.6%。 説明、子ども・高齢者・障害者などへの福祉にかかるお金、総務費38億4815万円、10億4495万円、27.2%。 視聴者・徴税・戸籍・選挙などにかかるお金、教育費27億5834万円、9億6934万円、35.1%。小中義務教育学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金、衛生費20億1190万円、6億7546万円、33.6%。健康増進やゴミ、資料処理にかかるお金、交際費15億4221万円、6億6955万円、43.4%。借り入れた資産の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金、消防費8億4374万円、3億8372万円、45.5%。広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金、土木費18億343万円、3億3322万円、18.5%。道路、公園、雨水排水の整理などにかかるお金、その他12億6398万円、6億7202万円、53.2%。商工費、議会費、農林水産費などの合計、合計227億7004万円、82億8006万円、36.4%。グラフ終わり。財産の状況。表があります。区分、面積、金額等、説明の順に読みます。区分、土地、面積、金額等、151万6963平方メートル。説明、市の建物の敷地、公園など、建物129353平方メートル。視聴者、小中義務教育学校の校舎、市営住宅など、出資金等4億2327万円。川越総合卸売市場株式会社出資金など、物品83台12棟、公用車、乗用車、貨物車、原動機付き自転車等や防災倉庫など、基金56億583万円、財政調整基金、公共施設整備基金、まちづくり基金、介護給付費準備基金など、 表終わり。特別会計の執行状況。特別会計、健康保険や都市基盤整備など、一定の目的のために市の条例などで設けた会計。横向き棒グラフがあります。区分、予算額、収入額、収入率、支出額、執行率の順に読みます。区分、国民健康保険、予算額、58億7588万円、収入額、26億156万円、収入率 44.3%、支出額28億5990万円、執行率 48.7%。後期高齢者医療、9億6182万円、3億5059万円、36.5%。2億3925万円、24.9%。介護保険、48億842万円、21億8686万円、45.5%。18億546万円、37.5%。武蔵高萩駅北、土地区画整理事業、3億1294万円、1億3638万円、43.6%、1億3191万円、42.2%。グラフ終わり。公営企業会計の執行状況、表があります。会計名、収入予算額、収入額、収入率、支出予算額、支出額、執行率の順に読みます。会計名、水道事業、収益的収支、収入予算額、11億1236万円、収入額、5億5126万円、収入率 49.6%、支出予算額12億1091万円、支出額5億1373万円、執行率 42.4%。水道事業資本的収支7億1685万円、0円 0.0%、11億6063万円、2億7959万円、24.1%。下水道事業収益的収支12億1414万円、6億4382万円、53.0%、11億3279万円、4億3338万円、38.3%。下水道事業資本的収支4億90万円、6971万円、17.4%、7億1856万円、1億7998万円、25.0%。表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて施設や排水管を整備するなど設備投資にかかる収入と支出。上半期に実施した主な事業。武蔵台小中学校の開校事業。これまでの学校施設を統合し、小学校と中学校の教育課程、義務教育を一貫して行う県内2校目の義務教育学校として、武蔵台小中学校が開校しました。写真説明。武蔵台小中学校の写真。写真説明終わり。 健康づくり推進事業、ウォーキング特別講習会など、様々な健康に関する体験を提供する健康祭りを開催するとともに、市民に健康づくりのきっかけを提供する健康ポイント事業を実施し、健康の街宣言の趣旨普及を図りました。合わせて、健康の街づくりパートナー制度の普及を進めました。写真説明、健康ポイント手帳の写真、写真説明終わり。公立保育所の給食充実事業、3歳以上の児童にはおかず、副食のみを提供していましたが、4月から保護者の負担軽減と衛生管理の面を考慮し、各保育所で主食、米飯等の提供を開始しました。写真説明、薩摩カレーの写真、写真説明終わり。キャッシュレス決済ポイント還元事業、日高市商工会が行うPayPayポイントキャンペーン、決済金額の最大 30% のポイント付与への支援を行いました。お知らせ、人事行政の運営等の状況、市職員の給与や勤務条件、研修や処分の状況等をお知らせします。問い合わせ、総務課、人事構成担当。1、職員の任免及び職員数に関する状況。職員の採用、暫定再任用、退職。表があります。区分、事務職、任、技能労務職、任、計、任の順に読みます。区分、採用、新規採用、事務職20、技能労務職0、計20、採用、暫定再任用17、0、17、採用、計37、0、37、退職、定年4、1、5、退職、勧奨8、0、8、退職、自己都合、4、0、4、退職、再任用、任期満了、1、1、2、退職、死亡、1、0、1、退職、計、18、2、20、表終わり。採用は、令和5年4月1日、退職は、令和4年度です。フルタイム会計年度任用職員の任用は28人です。採用退職には選考による教育関係職員を含みます。部門別職員数、各年4月1日現在、表があります。区分、職員数任、平成25年、令和4年、令和5年、前年増減の順に読みます。区分、一般行政、議会、職員数、平成25年、5、職員数、令和4年、5、職員数、令和5年、6、前年増減、1、一般行政、総務、77、91、96、5、一般行政、税務、26、28、29、1、一般行政、労働、1、1、1、0、一般行政、農水、8、6、6、0、一般行政、商工、9、6、6、0、一般行政、土木、42、38、38、0、一般行政、民生、68、77、78、1、一般行政、衛生、27、28、28、0、 一般行政表計263-280-288-8、特別行政教育64-55-57-2、特別行政消防0110、特別行政表計64-56-58-2、公営企業等水道15-16-16-0、公営企業等下水道12-11-11-0、公営企業等その他17-16-17-1、公営企業等表計44-43-44-1、区分合計平成25年371、令和4年379、令和5年390、前年増減11、表終わり。暫定再任用短時間職員、フルタイム会計年度任用職員は含みません。年齢別職員構成、令和5年4月1日現在。表があります。区分、職員数、人の順に読みます。区分、20歳未満、職員数、1。20から23歳、24。24歳から27歳、23。28から31歳、41。32から35歳、44。36から39歳、23。40から43歳、21。44から47歳、35。48から51歳、79。52から55歳、52。56から59歳、31。60歳以上、16。合計、390人。表終わり。2、職員の人事評価の状況。人事評価の概要。令和4年度。一般職の職員を対象として、職員がその職務を遂行するにあたり、発揮した能力を把握した上で行われる、能力評価、年2回と、業績を把握した上で行われる、業績評価、年1回を実施しています。評価結果は本人に開示し、職員の能力開発や指導育成のほか、昇任、昇給、勤勉手当の成績率の決定等に活用しています。3、職員の給与の状況。人件費、令和4年度、普通会計決算。住民基本台帳、人口、令和4年度末、54,557人。歳出額、A、216億7,937万2,000円。実質収支、14億3,456万9,000円。人件費、B、31億8,423万2,000円。人件費率、A 分の B、14.7%。特別職に支給される給料、報酬等も含まれています。令和3年度の人件費率は 14.7% です。職員給与費、令和5年度一般会計予算。職員数 A363人。給与費、給料 14億3,615万1,000円。職員手当 2億5,930万8,000円。期末勤勉手当5億6,870万9,000円。合計 B22億6,416万8,000円。一人当たり給与費 A 分の B。 623万8000円、フルタイム会計年度任用職員、職員数 A 27人、給与費給料6050万7000円、職員手当434万6000円、期末手当1242万円、合計 B 7727万3000円、一人当たり給与費 A 分の B 286万2000円、職員手当には退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。ラスパイレス指数、各年4月1日現在。表があります。区分、平成29年、令和4年、増減の順に読みます。区分、日高市、平成29年 97.3、 令和4年 99.5、 増減 2.2、 県内、市平均 100.2、 100.1、 マイナス 0.1。 表終わり。ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。職員の平均年齢及び平均給料月額、令和5年4月1日現在。表があります。区分、平均年齢、平均給料月額の順に読みます。区分、一般行政職、平均年齢 43.7歳、平均給料月額32万2600円、フルタイム会計年度任用職員 51.6歳、19万1900円。表終わり。100円未満は四捨五入しています。職員の初任給、令和5年4月1日現在。表があります。区分、初任給、2年後の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、初任給19万1700円、2年後21万2400円。一般行政職、高校卒、16万4100円、17万5300円。技能労務職、高校卒、16万1500円、17万3100円。表終わり。職員の経験年数別、学歴別平均給料月額、令和5年4月1日現在。表があります。区分、経験年数10年、経験年数20年の順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、経験年数10年、27万4400円、経験年数20年、34万5300円。一般行政職、高校卒、22万6100円、31万3200円。表終わり。100円未満は四捨五入しています。期末勤勉手当、令和5年4月1日現在。表があります。区分、期末手当、勤勉手当、合計の順に読みます。区分、6月期、期末手当 1.200 括弧 0.675、 勤勉手当 1.000 括弧 0.475、 合計 2.200 括弧 1.150 月分。12月期、1.200 括弧 0.675、 1.000 括弧 0.475、 2.200 括弧 1.150 月分。表終わり。 植生上の段階、職務の給湯による加算措置があります。括弧内は、定年前、再任用短時間勤務職員にかかる支給率です。退職手当、令和5年4月1日現在、表があります。区分、自己都合、干渉、定年の順に読みます。区分、勤続20年、自己都合、19.6695 月分、干渉、定年、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.270750 月分、勤続35年、39.7575 月分、47.709000月分、最高限度、47.709000月分、47.709000月分、その他の加算措置、なし、定年前早期退職特例措置、表終わり、埼玉県市町村総合事務組合の条例に基づく支給率です。その他の手当、令和5年4月1日現在、扶養手当、配偶者6500円、子1万円、父母等6500円、満16歳から満22歳までの子1人につき5000円加算。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の 3%。管理職手当、職務、職責に応じ35,700円から66,400円。住居手当、最高28,000円、借家の場合。通勤手当、交通機関利用、運賃等相当額。特殊勤務手当、著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に対して支給される手当、12種類。管理職員特別勤務手当、管理職手当を支給される職員が、臨時または緊急の必要等がある場合に、週休日または年末年始の休日等に勤務した時に支給される手当。フルタイム会計年度任用職員の手当は別途規定しています。特別職の報酬等、令和5年4月1日現在、表があります。区分、給料月額等の順に読みます。区分、給料、市長、給料、月額等、871,000円、給料、副市長、741,000円、給料、教育長、692,000円、報酬、議長、429,000円、報酬、副議長、373,000円、報酬、議員、349,000円、期末手当、市長、6月期 2.2 月分、12月期 2.2 月分、期末手当、副市長、6月期 2.2 月分、12月期 2.2 月分、期末手当、教育長、6月期 2.2 月分、12月期 2.2 月分、期末手当、議長、6月期2.2 月分、12月期 2.2 月分、期末手当、副議長、6月期 2.2 月分、12月期 2.2 月分、期末手当、議員、6月期 2.2 月分、12月期 2.2 月分、表終わり。4、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況、勤務時間の概要、標準、1週間の勤務時間、 38時間45分、始業時間午前8時30分、終業時間午後5時15分、休憩時間正午から午後1時、週休日、土曜日曜日。休暇制度の概要、種類等、令和5年4月1日現在、年次有給休暇、年度20日、残日数は20日を限度として、翌年度に繰り越し可能。病気休暇、負傷、または疾病のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。特別休暇、選挙権の行使、結婚、出産、忌引など、特別の事由により勤務しないことが相当である場合。介護休暇、配偶者、父母、子等が負傷、疾病、または老齢で介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合、年次有給休暇の取得。平均取得日数 10.3 日。令和4年4月1日から5年3月31日までのものです。職員の休業に関する状況。育児休業等の取得。令和4年度。育児休業11人。部分休業9人。育児短時間勤務0人。6. 職員の分限及び懲戒処分の状況。分限処分。令和4年度。免職0人。休職11人、公認0人、公休0人、懲戒処分、令和4年度、免職0人、停職0人、減給0人、戒告1人。7、職員の服務の状況、職員の守るべき義務の概要。地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は職員に対し法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、葬儀行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、服務上の強い制約を課しています。職務専念義務の免除、令和4年度、主なものとして、研修、任用試験、人間ドック受診、リフレッシュ休暇を受ける場合等に、職務に専念する義務を免除しました。8、職員の研修の状況、研修の実施、令和4年度、表があります。種別、内容、修了者数の順に読みます。種別、一般研修、内容、階層別研修、修了者数375人、一般研修、専門研修、法令研修、交通安全講習会、ダイヤプラン、政策形成研修等、特別研修、人づくりセミナー等、648人、一般研修、その他研修、講師養成研修、5人、派遣研修、市町村アカデミー、駿河台大学大学院、5人、自主研修、通信教育講座、2人、表終わり。9、職員の福祉及び利益の保護の状況、定期健康診断等の受診、令和4年度、定期健康診断、常勤職員、285人、定期健康診断、 フルタイム会計年度任用職員99人、人間ドック163人、公務災害の発生、令和4年度、公務上の災害2件、通勤による災害0件、日高市互助会、令和4年度、名称、日高市職員会、会費293万4880円、基本給の1000分の2、会員数388人、10、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況。令和4年度は措置要求及び審査請求にかかる事案はありませんでした。
給食が子どもたちに届くまで、問い合わせ、学校給食センター、電話 985-3600。日高市で学校給食がスタートしたのは昭和38年のことでした。それから60年、コロナ禍など様々なことがありましたが、いろいろな人たちに支えられて給食が提供されています。今回は給食が子どもたちに届くまでの一部を紹介します。写真が2枚あります。白いエプロンと帽子をつけて給食を配膳する生徒の様子です。グループで給食を食べている生徒の様子です。写真終わり。学校給食センター情報。日高市は共同調理場方式をとっています。学校給食センターの中で、小中義務教育学校11校、約4300食を調理し、配送しています。写真があります。学校給食センターの写真です。写真終わり。令和5年1月からクリッカー・クリッピーがデザインされた食器、トレイでの給食の提供が始まりました。写真があります。クリッカー・クリッピーがデザインされた食器の写真です。写真終わり。令和5年4月から調理・配送業務委託を開始しました。令和5年7月6日7日の2日間、学校給食センターで学校給食試食会を開催し、調理の様子も見学していただきました。写真があります。学校給食の試食会で調理の様子を見学する参加者の様子です。写真終わり。人気メニュー、タンドリーチキン。写真があります。タンドリーチキンの写真です。写真終わり。材料4人分。鶏切り身肉 70g 4枚。塩小さじ2分の1。胡椒少々。無糖ヨーグルト大さじ3。カレー粉小さじ1。トマトケチャップ大さじ2。ウスターソース大さじ1。油適量。作り方。1、鶏肉に塩コショウを振り、ヨーグルト、カレー粉、トマトケチャップ、ウスターソースを混ぜたものに漬け込む。2、漬け込んだ鶏肉を取り出し、油を敷いて焼く。他にも人気メニューのレシピをホームページで公開中です。QR コードがあります。 夕食ができるまで、この日のメニュー、ご飯、プリプリ中華炒め、シューマイ、牛乳、写真があります。この日の給食がトレイに配膳された写真です。写真終わり。事前準備、献立作成、栄養士が栄養バランス、季節感、食文化等を取り入れて献立を作成しています。写真があります。献立作成で試作を行う様子、写真終わり。食材の選定、献立で使用する食材の見本が納品業者から届くため、味、価格などを比較し、選定します。写真があります。納品業者から届いた食材を選定する様子、写真終わり。工程表等の作成、食材の発注を行います。また、当日の窯割り、作業工程表、当番表を作成します。写真があります。窯割りの会議の様子、写真終わり。午前8時研修。毎朝新鮮な食材が届きます。品物の鮮度や数量等を確認します。写真があります。届いた食材を研修している様子、写真終わり。午前8時10分、下処理。野菜等を丁寧に水洗いし、献立に合った大きさに切っていきます。写真があります。人参を献立に合った大きさにカットしている様子。写真終わり。午前9時40分、調理。大きな釜や蒸し器を使い、調理します。出来上がったら、温度や味の確認をします。写真があります。大きな釜で調理をしている様子。写真終わり。午前10時30分、配食。出来上がった料理を各クラスの食管に配分します。アレルギー対応食も個別に用意。写真があります。大きな釜から食管に食材を配分している様子。写真終わり。保存食。出来上がった料理を保存食として専用冷凍庫で2週間保存します。写真があります。専用冷凍庫内に出来上がった料理を保存食として保存している写真です。写真終わり。午前11時配送。給食の時間まであと少し。学校へ配送後、各教室へ食器、食管等を運びます。また、検測。校長先生や教頭先生が安全性や味付け等を確認することが行われます。写真があります。学校給食センターの配送トラックの写真です。写真終わり。午後0時15分、給食。待ちに待った給食の時間。準備ができたらいただきます。写真があります。机を寄せて生徒が給食を食べている様子です。写真終わり。午後1時片付け。ごちそうさまでした。写真があります。片付けされた空の給食の食器類の写真があります。写真終わり。午後1時30分、回収、洗浄。 昼食後、食器、食感等をトラックで回収します。学校から戻ってきた食器、食感等はきれいに洗浄し、消毒保管します。写真があります。回収した食器を洗浄する様子。写真終わり。お知らせ、可燃ごみの減量にご協力いただきありがとうございます。QR コードがあります。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。市民の皆さんにご協力いただき、令和5年度の上半期家庭系可燃ごみの排出量は過去5年間の同時期と比較して最も少ない排出量となりました。市では可燃ごみの減量を強力に推進しています。市民の皆さんにはさらなる減量のため可燃ごみ減量のポイントを参考に引き続きご協力をお願いします。令和5年度上半期家庭系可燃ごみ排出量520万410kg。 令和4年度上半期と比べるとマイナス45万850kg。 可燃ごみ減量のポイント、1. 分別の徹底。ゴミの分別を徹底し、それぞれの収集日に出しましょう。分別をしっかりとしないで、可燃ゴミとして出されているものが多くあります。分別が不十分だと、処理費用が増えるだけでなく、貴重なリサイクル資源を失うことになります。特に可燃ごみで出される紙類の多くはリサイクル資源となるため、古紙・古布の日や地域の集団資源回収に出しましょう。リサイクルできる紙類の代表例と重さ、ティッシュの箱 30g、ビニールは取る、缶ビールの6本パック 30g、 牛乳パック 30g、 食品ラップの箱 30g、 芯 31g、 金属は取る、お菓子の箱 19g、 トイレットペーパーの芯 6g。 2. 生ゴミの水切り、生ゴミ処理容器等の利用。可燃ゴミの重さの約半分が水分です。水分が多く含まれる生ゴミは水切りネットなどを使って十分に水を切るようにしましょう。また、市では生ゴミ処理容器等、コンポスト、EM 容器、電気式生ゴミ処理器を購入した人を対象に予算の範囲内で補助金を交付しています。3. 食べきりタイムの導入。年末年始は家族や親戚で集まり食事をする機会があると思います。宴会の料理は通常の食堂やレストランのランチと比較して約8倍の食べ残しが発生しています。食べ残しを防ぐために最後の15分間を食べきりタイムとして設定し、食品ロスの削減に努めましょう。4. 集団資源回収の実施。市では集団資源回収を 実施した地域や団体に集団資源回収奨励報奨金を交付しています。実施することで地域や団体の活動資金となります。リサイクル資源の回収と地域や団体のコミュニティ形成につながりますので、集団資源回収の実施、参加にご協力ください。実施日や回収品目は各地域や団体で決めています。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和5年10月の可燃ごみ。昨年同月との比較の順に読みます。令和5年10月の可燃ごみ。全体量 918.65 トン、昨年同月との比較プラス 24.23 トン、処理費用3941.085万円プラス251.5260円、一人当たりの量16.87kg プラス 0.53kg、 一人当たりの処理費用724円プラス50円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり 42,900円を行じたものです。一人当たりは、当該月の総人口をもとに算出しています。可燃ごみ減量のための4つのポイントを紹介しました。一人1日 10g の可燃ごみ減量のため、できることから始めていきましょう。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。募集、ご家庭で使わなくなった育児用品等はありませんか？問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当。1階6番窓口。子供の成長とともに使わなくなった育児用品等はありませんか？リユース、再利用を希望する子育て中の世帯にお渡しするため、育児用品等の提供を受け付けます。期間12月18日月曜から令和6年1月22日月曜。場所、子育て応援課、子育て応援担当。1階6番窓口。受付品目。積み木等のおもちゃ。絵本、チャイルドシート、ベビーカー、文房具、未開封のおむつ。未開封で、賞味期限前の粉ミルク等。著しく汚損したものや破損したものは受付できません。お知らせ、一人親家庭のお母さん、お父さんの資格取得を応援します。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当。1階6番窓口。一人親家庭の母または父がキャリアアップして就職に結びつけるための講座の受講や資格取得を目指し学校等で就学する場合の支援制度があります。受講や就学前に余裕を持って ご相談ください。対象、次のすべてを満たす人。1、市内在住の一人親家庭の母、父で、就学または受講を開始した日、及び終了した日において、20歳未満の児童を扶養している人。2、児童扶養手当の支給を受けている、または支給を受けていないが、母、父の所得が児童扶養手当所得制限限度額未満の人。3、適職に就くために、講座の受講や資格取得が必要と認められる人。4、過去に自立支援、教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金を受給していない人。自立支援、教育訓練給付金事業、雇用保険制度の教育訓練給付金、一般、特定一般、専門実践に指定されている講座の受講を考えている人。受講開始後の申請はできません。支給額、対象講座の受講料の 60% 相当額。上限額などの条件があります。QR コードがあります。高等職業訓練促進給付金等事業。養成機関、専門学校等に1年以上通い、看護師、準看護師、保育士、介護福祉士などの資格取得を考えている人。通信は対象となりません。支給額7万500円から14万円月額。支給額は毎年審査で決定します。QR コードがあります。お知らせ、農産物品評会入賞者。問い合わせ、産業振興課。農政担当。第32回日高市民祭りで農産物品評会が行われました。出品された農産物155点のうち、各部門から特に優れた農産物に表彰が行われました。入賞者をご紹介します。継承略。埼玉県知事賞、野菜の部、秋葉俊之、柿の部、金子信明、栗の部、関孝夫、日高市長賞、野菜の部、毛塚隆博、柿の部、堀口豊、栗の部、国部俊之、家庭菜園の部、秋葉かなえ。日高市議会議長賞、野菜の部、横田拓也。入間の農業協同組合長賞、野菜の部、柳田和也。牡蠣の部、加藤博樹。栗の部、宮崎忠。日高市農業委員会長賞、野菜の部、日谷敦。写真があります。入賞された方々の集合写真です。写真終わり。
お知らせ、12月3日から9日までは、障害者週間。障害への関心や理解を深めてみませんか？問い合わせ、障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口。障害者週間は、 障害者福祉への関心と理解を深めるとともに、障害者があらゆる分野での活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。一人一人が障害に対する理解を深めるとともに、配慮と協力をお願いします。障害者手帳について、図説明。横書きで、障害者手帳。下に小さく埼玉県と書かれた手帳があります。図終わり。障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総評です。障害の等級や程度を表すもので、障害者であることの証明にもなり、様々な支援を受けることができます。申請方法などは担当へご相談ください。身体障害者手帳。身体の機能に一定以上の障害があると認められた人に交付されます。障害の程度により、1級から6級まで区分されます。療育手帳。児童相談所、または埼玉県総合リハビリテーションセンター、知的障害者更生相談所の判定で、知的障害があると認められた人に交付されます。丸 A、最重度。A、重度。B、中度。C、軽度に区分されます。精神障害者保健福祉手帳。一定の精神疾患、障害や発達障害があると認められた人に交付されます。障害の程度により、1級から3級までに区分されます。ヘルプマークについて。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人などが、周囲の人に知らせることで、援助や配慮を得やすくするよう作成されたものです。障害福祉課、1階8番窓口で配布しています。ヘルプマークをつけている人を見かけた場合は、思いやりのある行動をお願いします。写真説明。白抜きの十字とハートマークがついたヘルプマークをショルダーバッグにつけている写真が掲載されています。写真説明終わり。障害者無料法律相談110番。埼玉弁護士会では、障害者の法律相談に弁護士がお答えします。障害者本人に限らず、家族、関係者からの相談も受け付けます。日時、12月8日金曜、午前10時から午後4時、相談専用電話、048-866-7590、相談専用ファックス、048-866-7593。ファックスで相談希望の場合は、連絡先を記入してください。相談専用電話及びファックスは、相談実施日のみ利用できます。費用無料。電話代は相談者負担。申し込み不要。問い合わせ。埼玉弁護士会法律相談センター。電話 048-710-5666。
パラリンピック正式種目、ボッチャ。ボッチャは障害者のために考案されたヨーロッパ生まれのスポーツで、パラリンピックの正式種目です。2チームに分かれ、白いジャックボール目標球を目指して赤、青、それぞれ6球ずつボールを投げ、自分のチームの球をジャックボールに近づけることができたチームの勝ちです。
東京2020パラリンピックをきっかけに日本でも広く知られるようになり、障害のある人もない人も誰もが一緒にプレーすることができるスポーツとして親しまれています。高萩北公民館では毎月第2土曜日にボッチャ体験教室、健康ポイント事業を行っていますので、体験してみてください。お知らせ、共同消防指令センターの運用が始まります。問い合わせ、埼玉西部地域消防指令事務協議会、電話 042-978-9750。日高市を管轄する埼玉西部消防局を含む西部地域の4消防本部、埼玉西部消防局、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部、木広域消防本部、西入間広域消防組合消防本部は、令和6年4月から119番通報などを受ける消防指令業務の共同運用を開始します。令和6年1月12日から、問い合わせ先電話番号が変わります。1、共同消防指令センター、電話、042-983-0119、ファックス、042-983-0130、2、災害情報案内、電話、050-1808-3119、3、病院案内、電話、050-1808-8872。詳しくは埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。QR コードがあります。共同消防指令センター Q&A、Q119 番緊急通報のかけ方も変わりますか？A、変わりません。Q、共同消防指令センターはどこに設置されますか？ A、埼玉西部消防局、飯能日高消防署に設置します。Q、119番通報を受信する区域が広がりますが、場所の特定はすぐにできますか？ A、共同消防指令センターには、最新のシステムを導入します。システムに備わっている高性能な検索機能により、瞬時に通報場所の特定が可能です。Q、消防車や救急車はどこから出動しますか？ A、これまでと変わらず、各市町村を管轄する消防署から出動します。募集、日高市職員募集、1月試験、QR コードがあります。問い合わせ、総務課人事構成担当、令和6年4月1日付採用募集職種、事務職、一般、障害者採用を含む、平成6年4月2日以降生まれ、5人。事務職、情報処理、建築。昭和59年4月2日以降生まれ、各1人。令和5年度中に実施された日高市職員採用試験を受験した人は受験できません。一次試験日、12月16日土曜から26日火曜、適正試験。二次試験日、令和6年1月13日土曜、面接試験。建築専門課程は筆記試験があります。語学等に秀でた人を対象に加点方式を実施します。 三次試験日。令和6年1月25日木曜、面接試験。募集案内の配布期間、申し込み受付期間、12月10日日曜まで。申し込みは電子申請のみです。詳しくは市ホームページをご覧ください。お知らせ。新型コロナワクチン令和5年秋開始接種。QR コードがあります。問い合わせ。保健相談センターワクチン接種推進担当。電話 978-7655。接種期間について。現在無料で行っている令和5年秋開始接種の期間は、令和6年3月末までとなっています。接種を希望する人は、早めの接種をご検討ください。また、3回目接種以降の接種券をお持ちで、接種を行っていない人は、その接種券を使用してください。接種券を紛失した場合は、再発行しますので、担当までご連絡ください。新型コロナワクチン接種コールセンターの終了について。新型コロナワクチン接種コールセンター、フリーダイヤル、電話 0120-482-370 は、令和5年12月28日をもって終了します。令和6年1月4日からの新型コロナワクチンの予約等は担当までお願いします。あなたの町から広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課広報市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。10月28日、10周年を祝って、駒郷古民家で駒郷古民家公開10周年記念セレモニーと13夜祭を開催しました。地域の皆さんのご協力のおかげで迎えられた10周年。天候にも恵まれ、盛大に祝うことができました。13夜祭では、駒中学校吹奏楽部によるコンサートに、多くの人が心躍る時間を過ごしました。写真説明。3枚あります。10周年を記念したくす玉と、駒中学校吹奏楽部による演奏と、コンサートを聴きに来たお客さんです。写真説明終わり。10月24日、健康の道も一歩から、駒川南公民館で健康ノルディックウォーキングを行いました。2本のポールを使いながら行うウォーキングであり、手軽にできる全身運動です。秋晴れの空の下で気持ちよく歩くことができました。写真説明。2本のポールを使いながらウォーキングをする参加者の様子です。写真説明終わり。市民カメラマン、岡田真一さん撮影。11月5日、文化の祭典。高萩公民館で文化祭を開催しました。芸術の秋を象徴するような美しい、凛々しい、可愛い発表や展示を見ることができました。各公民館でも同様に日頃の活動の成果を発表、展示することができました。写真説明。高萩公民館の文化祭でのフラダンスの発表の様子です。写真説明終わり。市民カメラマン。鈴木邦明さん撮影。 11月4日、地域のために高まる式。市役所で日高市消防団特別点検が開催されました。昨年まで飯能日高消防署で行われていましたが、27年ぶりに市内でお披露目することができました。これから空気が乾燥し、火災が起きやすい季節となります。火の元には十分注意しましょう。写真説明、整列する消防団員の様子です。写真説明終わり。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。第32回、日高市民祭り。11月11日、12日に、第32回、日高市民祭り。11日夜に、日高花火大会を開催し、延べ約3万人が来場しました。多くの笑顔と元気があふれる楽しい2日間となりました。1、よさこい鳴子踊り、マインド。2、郷土芸能、駒神社獅子舞。3、吹奏楽の演奏、日高市吹奏楽団。4、農産物品評会。5、市販的弓道体験。6、ミニ SL。7、日高市国際交流協会。8、阿波踊り宇野月連。9、日高寄せ。10、モルック体験。11、郷土芸能原宿みこし連。12、空手演舞、勝負館空手。13、和太鼓演奏、一番太鼓射中。14、クリッカークリッピー撮影会。15、日高花火大会。写真説明、マインドと書かれた大きな旗がなびく様子や、勇壮な獅子舞、勢いのある阿波踊りなどの大勢の市民が喜び集う様子の写真です。写真説明終わり。市民カメラマン、梅本千恵子さん。岡田新一さん、金指恵里子さん、小犬間春夫さん、鈴木国明さん、富田康代さん、平田元次さん撮影。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/お知らせ。埼玉県知事表彰受賞者の紹介。11月14日、埼玉県知事表彰表彰式において、表彰された受賞者をご紹介します。継承略。埼玉県表彰規則による知事表彰。山田和重、地方自治功労。問い合わせ、政策秘書課秘書担当。白子鳩賞受賞者の紹介。身近なコミュニティ活動を実践されている個人一人と一団体に、第55回白子鳩賞が贈呈されました。受賞された皆さんをご紹介します。継承略。健やかな心身を育てる活動に尽力された個人、友田春江。健やかな心身を育てる活動に貢献された団体、 駒川地区青少年健全育成の会。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局総務課内。電話 989-2111。第14回友好都市スポーツ交流を行いました。10月27日から29日まで、日高市選手団が友好都市大韓民国オサン市を訪れ、両市の小学生がサッカーを通じて交流を行いました。10月28日は親善試合を行い、両チームとも一生懸命プレーをしました。日高市選手たちは、オサン市選手の家にホームステイをして、韓国の生活を体験し、異文化交流を楽しみました。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。西北温泉の市民優待パス。優待内容、平日限定。大人、中学生以上、750円。小人、3歳から小学生、550円。申請方法、本人が日高市民であることを確認できるものをお持ちの上、直接、保険年金課、保険相談センター、各公民館、文化体育館日高アリーナへ。申請場所、保険年金課、1階3番窓口、保険相談センター、各公民館、文化体育館日高アリーナ。QR コードがあります。現在、市民優待パスをお持ちの人は、入館時に更新します。詳しい内容は、西北ホームページをご覧になるか、直接西北までお問い合わせください。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当。12月1日から14日まで、冬の交通事故防止運動。年末が近づくと、人や車の動きが慌ただしくなり、交通事故が増加する傾向にあります。一人一人が交通ルールを守ることで、交通事故は防止できます。車を運転するときは、安全確認の徹底と、緊張感を持った運転を心がけましょう。また、この時期は夕暮れが早くなります。危険防止のため、自動車、バイク、自転車は早めのライト点灯を心がけましょう。あなたやあなたの家族を守るため、また、加害者にならないためにも、交通事故防止を心がけましょう。統一行動日、飲酒運転根絶の日、夕暮れ時と夜間の交通事故防止の日、12月8日金曜、交通事故死ゼロを目指す日、自転車の交通事故防止の日、12月11日月曜、問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。地域公共交通に関するアンケート調査を行います。市では最適かつ持続可能な公共交通サービスを提供するためのマスタープランとなる日高市地域公共交通計画の策定に向けた検討を進めています。計画の策定にあたり、皆さんの普段の移動実態や公共交通に対する意見を伺うアンケート調査を実施します。この調査結果は、計画策定の基礎となる大切な調査となりますので、調査票が届いた場合、回答のご協力をお願いします。実施内容、調査名、普段の移動・交通に関するアンケート調査。期間、 12月18日月曜まで。対象15歳以上の市民3000人。年代別無作為抽出。回答方法。無記名方式。郵送で、危機管理課交通安全防犯担当へ。調査結果は市ホームページ等で公表します。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。QR コードがあります。バス停の場所が変わります。国際工業バスの経路変更に伴い、北平沢バス停が廃止され、新たに北平沢運動場バス停が設置されます。経路変更となる路線系統、医大11、11-2、12、12-2、31、32、問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当、図説明、地図があります。左下に北平沢運動場とそばのバス停が太い実線の新設ルートとともにあり、右上に位置する廃止となる北平沢バス停とルートが点線で示されています。図説明終わり。
広告、おかげさまで52周年。大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
教育相談室だより、501。新年の目標を立てるコツ。早いもので12月となりました。今年も残すところわずかになり、1年の締めくくりの月となりました。さて、皆さんはこの1年を振り返り、年の初めに立てた目標をどれくらい達成できたでしょうか。イギリスの心理学者、リチャード・ワイズマン教授の研究によると、新年の目標を立てたことがある人を対象にした調査で、目標を達成することができたかについて尋ねてみると、達成できたと答えたのは、わずかに 22%。 8割弱の人は新年の目標を途中で諦めてしまったことがわかりました。研究を重ねたワイズマン教授が、新年に立てた目標を達成するための10の秘訣を伝授しています。1、目標は一つに絞る。あれもこれもと欲張らず、絶対に達成したい目標を一つに絞る。2、自分が何をしたいのかじっくり決める。新年の目標達成に失敗した人の大半は、慌てて目標を立てている人が多い。新年を迎える前に時間をかけて考える。3、以前に失敗した目標は避ける。過去に失敗した目標は再挑戦しても難しいので、心機一転して挑戦する。4、他の人の目標に振り回されない。自分が本当にやりたいことだけを目標に設定する。5、小さい目標に分ける。大きな目標を小さく噛み砕いて、具体的に数値目標や期限を決める。6、目標を家族や友人など周りの人に話す。周りの人に話すことで途中でくじけることができないという気持ちが強くなり、周囲からの協力も得られる。7、目標を立てた理由を紙に書く。定期的に見ることで決意を忘れずに維持できる。8、小さい目標達成ごとに自分にご褒美を用意する。
自分が前に進んでいる感覚が得られるため、モチベーションアップにつながる。丸9、達成度を日記に記録する。日記を書いたり、グラフや表を作ることで進み具合がわかる。丸10、簡単に習慣は変わらないことを理解する。どんなに意志が強い人でも、以前の悪い習慣に戻ってしまうケースは起こる。もし失敗しても目標を諦める理由にせず、ただの一時的な障害と考える。今年1年目標を達成することができた人、達成できなかった人、それぞれだと思います。それでも1年間、まず無事に過ごすことができたことに感謝の気持ちを持ち、新たな年のスタートを切れることを願っています。
地域とともにある学校、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育、ふるさとを愛し、自ら進んで学ぶ心豊かな駒川っ子。市では市内6つの地区に学校運営協議会を設置し、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を進めています。各地区では、地域の特色を生かした教育の推進に向けて、協議を重ね、実践しています。今回は、駒川地区の取り組みを紹介します。駒川地区では、学校運営協議会を開催し、地域学校共同活動や、各団体との連携について協議しました。駒川地区地域学校共同本部について、小中挨拶運動について、中学生職場体験について、学校だよりについて、学校研究について、小中挨拶運動、挨拶は心と心のハイタッチを合言葉に、毎月1回、ほっぽ道にて、児童会、生徒会、代表委員、生活委員で挨拶運動を行っています。7月11日から地域の人も参加しています。駒川小学校、中学校では、ふるさとを愛し、自ら進んで学ぶ心豊かな駒川っ子の育成を目指し、地域に期待され、信頼される学校づくりを進めています。昨年度には、地域学校共同本部、ふるさと生き生きネットワークも稼働し、各団体の協力のもと、小中一貫教育のスケールメリットを生かした活動が広がっています。本年度は、挨拶運動、お話し会ボランティア、環境整備、備品の整備、ふるさと化事業交流、歌の交流会等、様々な行事が行われました。今後も地域と学校が目標を共有して、地域に開かれた学校を目指していきます。次回は高萩地区の取り組みを紹介します。写真説明、4枚あります。運営協議会の様子、ぽっぽ道で挨拶をし合う中学生と小学生。お話し会の様子。郷土色豊かなふるさと料理。写真説明終わり。
広告、空手教室。琉球拳法空手術、プー。生徒募集中。携帯、090-1768-4707。電話、ファックス、042-989-8905、安富。http://hidakahydate.main.jp/ryukyu/index.html
献血日時12月28日木曜。 午前9時30分から11時45分、午後1時から4時、場所、市役所、問い合わせ、保健相談センター、健康のまち推進担当、電話 985-5122、特定健診を毎年受けて、健康寿命を延ばしましょう。本年度最後の集団検診です。同じ会場で、肺がん、結核検診、大腸がん検診、胃がん検診も受けることができます。日時、令和6年2月20日火曜、午前9時から11時30分。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。場所、保健相談センター。対象、市国民健康保険に加入している40歳以上、74歳以下の人、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で実施する健康審査の対象となります。実施の日時、場所等は、特定健診と同様です。人数100人、費用無料、申し込み12月6日水曜以降に電子申請または電話で保険年金課へ、問い合わせ保険年金課国民健康保険担当1階3番窓口、 QR コードがあります。建物を取り壊したときは手続きが必要です。固定資産税、都市計画税は毎年1月1日現在に所有している土地や建物等にかかります。住宅、物置、車庫など建物を取り壊した所有者は本年度の納税通知書の明細に記載された家屋の内容が現況と一致しているか、もう一度ご確認の上、早めに手続きしてください。なお、建物を新築・増築した場合や、建物の一部を取り壊した場合も、同様の手続きが必要です。登記している建物を取り壊した場合、法務局へ原質登記の申請、登記していない建物を取り壊した場合、市へ取り壊しの申告書の提出、問い合わせ、税務課資産税担当、1階12番窓口、QR コードがあります。飯能警察署からのお知らせ、架空請求詐欺に注意してください。パソコンの画面に、ウイルスに感染した、サポートセンターに電話してください、といった警告画面を表示させ、お金を騙し取る手口の詐欺が多発しています。この詐欺の手口として、ウイルスに感染したとの警告画面を表示させる。片言の外国人がサポートセンターを名乗り対応する。コンビニで電子マネーを購入するよう指示する。といったやり取りが行われますので、パソコン操作中にこのような警告画面が表示されたときは、一旦インターネット回線を切り、警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 042-972-0110、 地域就職相談会、地域を支える福祉の仕事をしてみませんか？牛角、未経験で働ける職場もあります。日時、令和6年1月31日水曜、午後2時から3時30分、場所、飯能市市民活動センター、飯能市栄町 24-4、マルヒロ百貨店飯能店、費用無料。問い合わせ、社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター、電話 048-833-8033、 募集、学校運営協議会委員の公募、応募要件、次のすべてを満たす人。1、各学校区内に住所を有し、令和6年4月1日時点で満18歳以上の人。2、学校教育や地域に関心があり、教育に関する知識を持っている人。3、平日昼間の会議等に出席できる人。任期、令和6年4月1日から令和8年3月31日。人数、2人、各学校区。報酬、3000円、1回ごと、予定。選考方法、書類選考及び面接。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、令和6年1月19日、PO までに郵送、ファックス、電子メール、または直接学校教育課へ、失着。応募用紙は、学校教育課のほか、市ホームページからもダウンロードできます。面接日は後日連絡します。また、応募用紙は返却しません。提出先、問い合わせ、学校教育課学務担当、ファックス 985-7792、メール、link@city.hidaka.lg.jp、QR コードがあります。自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。詳しくは、自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。募集種目、自衛官候補生、受付期間、通年、試験期日、受付時にお知らせ、応募資格、18歳以上、33歳未満の人、採用予定月の末日現在、33歳に達していないこと、令和6年4月1日現在の年齢です。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。
広告、お葬式の先進堂、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話 0120-767682。
イベント木星の会お話し会、子ども対象のお話し会です。日時、12月10日日曜午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話 985-5121。 タコ作り教室。日時、場所、12月26日火曜午後1時30分から3時30分。駒公民館。12月27日水曜午後1時30分から3時30分。駒川公民館。対象、小学生。人数、各15人。申し込み順。費用、100円。当日集金。持ち物、筆記用具、カラーペン、色鉛筆、クレヨンなど。申し込み、電話、または直接、日高市コミュニティ協議会事務局へ。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局総務課内、電話 989-2111。 第37回日高市手作りたこ揚げ大会。日時、令和6年2月3日土曜、4日日曜予備日。午前9時から受付。9時30分から開会式。正午から閉会式、表彰式。場所、巾着田多目的広場。部門、小学生幼児の部。一般の部、中学生以上。連打子の部、5枚以上。すべて参加者本人の手作りのタコ。市販の完成品は不可。で、揚げ糸の長さは100メートル程度までとします。部門ごとに表彰します。費用、無料。参加賞、タオル。申し込み、各公民館または事務局に備えてある申し込み書に必要事項を記入の上、令和6年1月12日金曜までに直接各公民館または日高市コミュニティ協議会事務局へ。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会事務局総務課内、電話 989-2111。 QR コードがあります。自然観察会、里地歩きとバードウォッチング、小畔川周辺の野鳥を観察します。日時、12月17日日曜、午前9時から11時30分、小雨結構。場所、日高総合公園。人数、20人程度。申し込み順。費用、無料。持ち物、雨具、筆記用具、観察道具。申し込み、12月14日木曜までに電話または直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。犬のしつけ方教室。犬の困った行動の予防と改善の方法。日時、令和6年2月12日休日、午後1時受付開始。1時30分から4時30分。場所、飯能市役所本庁舎別館。飯能市並柳 1-1。 対象、どなたでも。人数、50人。申し込み順、講師、西川文治さん。費用、無料。申し込み、電話または直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。家族ふれあいポスターコンクール優秀作品、青少年の視聴大会優秀作文展示。期間、12月16日土曜から26日火曜。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。年金ミニ知識、保険年金課、国民年金、医療費担当、国民年金保険料の社会保険料控除証明書。国民年金保険料は、所得税や市民税、県民税の申告において、納付した全額が社会保険料控除の対象になります。令和5年分を申告する際は、令和5年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります。可年度分の保険料を令和5年中に納付した場合も含みます。また、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した人がその額を合算して控除を受けることができます。 年末調整や確定申告の際に納付した国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、日本年金機構が社会保険料、国民年金保険料控除証明書を10月下旬から11月上旬にかけて発送しています。令和5年の途中から、国民年金に加入した等の理由により、10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和6年2月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、IP 電話等の場合は、電話 03-6630-2525 におかけください。QR コードがあります。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、病院や施設へのお迎え24時間受付、安置室完備。
地域包括支援センターの教室、共通事項、対象、65歳以上で市内に住所のある人、費用、無料、申し込み開始日、12月15日金曜、はつらつ健康教室、時間、午前10時から11時30分、内容、1、目のフレイル予防、2、耳のフレイル予防、日高ロコトレ教室、時間、午後1時30分から3時、内容、ロコモ体操、膝痛予防に合わせた理学療法士による体操、講話等、講師、理学療法士、表があります。場所、はつらつ健康教室、期日、日高ロコトレ教室、期日、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館、はつらつ健康教室、期日、令和6年1月9日火曜、1、日高ロコトレ教室、期日、令和6年1月23日火曜、申し込み問い合わせ、コマ地域包括支援センター、電話 982-0111、コマ公民館、令和6年1月24日水曜、2、令和6年1月11日木曜、コマ地域包括支援センター、電話982-0111、駒川公民館、令和6年1月17日水曜、1、令和6年1月5日金曜、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、 駒川南公民館、令和6年1月22日月曜、2、令和6年1月9日火曜、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、 高萩北公民館、令和6年1月15日月曜、2、令和6年1月9日火曜、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、 場所、高萩公民館、はつらつ健康教室、期日、令和6年1月26日金曜、1、日高ロコトレ教室、期日、令和6年1月16日火曜、 申し込み問い合わせ高萩地域包括支援センター、電話 984-3001 表終わり。第33回日高郷土カルタ大会、西の国21世紀郷土カルタ県大会日高予選、日時令和6年1月14日日曜午前9時30分から午後3時、場所文化体育館日高アリーナ、対象市内在住の小学生、種目団体競技3人1チーム、低学年の部小学1年生から3年生、小学生の部小学1年生から6年生、個人競技1対1の対戦、県大会参加の条件、団体は小学生の部の上位2チーム、個人は上位2人、原則団体個人とも子ども会からの申し込みに限ります。費用無料。申し込み各子ども会育成会長を通じ12月7日木曜までに直接各公民館または日高市子ども会育成連絡協議会へ。オープン参加での申し込みもできます。問い合わせ日高市子ども会育成連絡協議会障害学習課内、電話 989-2111。 今月の日高でマルシェ、日時12月25日月曜午前10時から午後1時、売り切れ次第終了、場所市役所玄関前、マイバッグをお持ちください。販売品目等は市ホームページ、市公式 LINE でお知らせします。問い合わせ、産業振興課農政担当、駿河台大学公開講座、期日・内容、令和6年1月20日土曜、男性と育児の現在地、作家・白岩原氏に聞く、令和6年1月27日土曜、光のマジック、光でミクロの世界を見る。時間、午前11時から正午。費用、無料。申し込み、開催日の4日前の午後1時までに、申し込みフォームから、ズームを利用し、自宅等から受講するものです。問い合わせ、駿河台大学地域連携課、電話 042-972-1181、 QR コードがあります。里親制度普及講座、上映会ありがとうおかん&里親制度説明、希望者には個別相談、日時令和6年1月27日土曜午後1時30分から4時、場所鶴ヶ島市西市民センター、鶴ヶ島市新町 4-17-8、 人数100人、費用無料。申し込み児童家庭支援センターシャロームへ、電話または申し込みフォームから。問い合わせ児童家庭支援センターシャローム、電話 989-1535、 QR コードがあります。写真説明、親と手をつなぐ子ども。写真説明終わり。12月のおすすめ、健康チャレンジ、健康の街。ストレスを解消しましょう。ストレスが溜まりすぎると、心と体に悪影響が及び、メンタル不調に陥ってしまいます。自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身をリフレッシュしましょう。イギリスのサセックス大学の研究によると、わずか6分の読書でストレスを 68% 軽減できると言われています。 ストレス解消のポイント。ストレスをためすぎない。ストレスから逃げない。ストレス解消を先送りにしない。困ったら助けを求める。11月21日時点の100ポイント達成者は546人で、先着1000人まで残り454人です。問い合わせ、保健相談センター、健康の街推進担当、電話 985-5122、健康ポイント対象イベント一覧の QR コードがあります。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
もったいないをありがとうへ。フードドライブ。食品寄付へのご協力をお願いします。余った食品を持ち寄り、必要な人に提供することで、食品ロスの解消と食の支援につながる活動です。日時、12月14日木曜、15日金曜、午前9時から午後5時、場所、市役所101会議室、寄付できる食品、米、インスタント、レトルト食品、缶詰など常温保存可能で未開封、賞味期限が2ヶ月以上あるもの。寄付できない食品、生鮮食品、冷凍食品、開封済みのもの、汚れがあるもの。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、生活福祉課地域福祉担当、1階10番窓口、QR コードがあります。生活応援年末フードパントリー、日時12月28日木曜、午後3時から7時、場所、総合福祉センター駒の里。対象、食の支援を必要とする人、世帯。申し込み、12月15日金曜以降に、日高市社会福祉協議会へ、電話または日高市社会福祉協議会ホームページから。食料提供数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、QR コードがあります。生活応援、大人用おむつ等の無償提供。日時、12月22日金曜、午後2時から4時。場所、総合福祉センター駒の里。申し込み12月4日月曜以降に、電話または直接日高市社会福祉協議会へ。提供数に限りがあります。問い合わせ日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。公民館イベント、申し込み、問い合わせは、電話または直接各公民館へ。開催場所は原則各公民館です。駒川公民館、電話 989-9110。小学生いけばな体験教室、日時12月23日土曜、午前10時から11時30分。対象、小学生。小学3年生以下は保護者同伴。 4年生以上は児童のみ。人数10人、申し込み順、講師島村聖泉さん、費用1500円、教材費、持ち物、筆記用具、タオル、持ち帰り用の袋、ゴミ袋、各自持ち帰り。申し込み開始日、12月7日木曜。スマートフォン教室、基本とキャッシュレス編。日時、令和6年1月17日水曜。午後2時から4時。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、スマホアドバイザー。費用、無料。持ち物、筆記用具。スマートフォンは講師が用意します。申し込み開始日、12月20日水曜。高萩公民館、電話 989-2145。マスジーの理科教室、地球46億年の気候変動と現在の温暖化。日時、令和6年1月13日土曜、午前10時から11時30分。対象、小学校高学年以上の人。人数、100人。申し込み順。講師、増島長一さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み期間、令和6年1月12日金曜まで。楽しく歩こう。1月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名連絡先。日時、テーマ等の順に読みます。公民館名連絡先、駒公民館、電話 989-2381。 日時、令和6年1月24日水曜、午前9時10分から正午。テーマ等、新春の大宮氷川神社、大宮公園を訪ねる。集合解散、駒川駅前広場、または武蔵高萩駅改札口前集合。現地解散。交通費は各自負担となります。人数30人。申し込み順。申し込み、12月7日木曜から駒公民館へ。当日申し込み不可。武蔵大公民館。電話 982-2950。 令和6年1月24日水曜、午前9時10分から正午。新春の大宮氷川神社、大宮公園を訪ねる。集合解散。駒川駅前広場、または武蔵高萩駅改札口前集合。現地解散。交通費は各自負担となります。人数30人。申し込み順。申し込み、12月7日木曜から駒公民館へ。当日申し込み不可。駒川公民館、電話 989-9110。 令和6年1月12日金曜、午前9時から正午。新春寺社巡り。集合解散。駒川公民館。人数30人。申し込み順。申し込み、12月7日木曜から駒川公民館へ。当日申し込み不可。駒川南公民館、電話 989-1000。 令和6年1月12日金曜、 午前9時から正午、新春寺社巡り、集合解散、駒川公民館、人数30人、申し込み順、申し込み12月7日木曜から駒川公民館へ、当日申し込み不可、上終わり、問い合わせは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、電話 042-978-6810、日高市上香山235-1、
駒公民館、電話 989-2381、遺言書の作り方講座、日時12月18日月曜、午前10時から正午、対象、成人、人数、10人、申し込み順、講師、川端静美さん、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み期間、12月5日火曜から13日水曜、駒郷ぶら散歩シーズン2、期日、内容、12月16日土曜、駒の地質から日高の成り立ちを知る、令和6年1月20日土曜、市のシンボル、日和田山に登ろう、令和6年3月16日土曜、春の石動物巡り、雨天中止です。時間、集合場所、午前9時、駒公民館、対象、どなたでも。小学4年生以下は保護者が同伴してください。費用、無料、持ち物等、動きやすい服装、飲み物、タオル、申し込み、不要、当日受付。駒川南公民館、電話 989-1000、正月料理教室、日時12月15日金曜、午前10時から午後1時、対象、成人、人数12人、申し込み順、内容、栗赤飯、鶏肉の野菜巻き、柚子の甘煮、七福なます。講師、日高市食生活改善推進委員協議会南支部。費用300円。材料費、当日支払い。持ち物、エプロン、三角巾、タオル、マスク。申し込み期間、12月4日月曜から13日水曜。武蔵台公民館、電話 982-2950。 子供の成長にかかるお金の話、日時、令和6年1月20日土曜、午後1時30分から3時、対象、成人、人数20人、申し込み順、講師、日本証券業協会金融証券インストラクター、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み開始日、12月15日金曜、未就学児の保育があります。希望する人は申し込み時にご相談ください。至福のひととき、指圧、マッサージ、お給講座。期日、内容、費用。1、令和6年 1月22日月曜、始発無料。2、令和6年1月26日金曜、マッサージ100円。3、令和6年1月29日月曜、お給300円。当日集金です。時間、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、各日20人申し込み順。講師、堀高文さん。持ち物等、袖や裾がめくりやすい服装。タオル、飲み物、筆記用具、手ぬぐい、1、ハンドクリーム、2、お持ちの人、健康ポイント手帳、お持ちの人、申し込み開始日、12月12日火曜、1回のみの参加もできます。親子でボクシングエクササイズ、日時、令和6年1月13日土曜、午前10時から11時、対象、成人、小学生以上の子供は親子で参加できます。人数、20人、申し込み順、講師、望月真紀さん、費用、無料、持ち物等、動きやすい服装、室内履き、ヨガマット、お持ちの人、飲み物、申し込み開始日、12月5日火曜、未就学児の保育があります。希望する人は申し込み時にご相談ください。書き初め教室、共通事項、費用、無料、持ち物、お手本、習字セット、墨汁、書き初め用紙、雑巾2枚、新聞紙、飲み物、表があります。場所、日時、対象、人数、申し込み順、講師、申し込み開始日の順に読みます。場所、駒公民館、日時、12月26日火曜、午前10時から正午、対象、小学3年生から6年生、人数、申し込み順、10人、講師、青木和子さん、申し込み開始日、12月7日木曜から、QR コードがあります。駒川南公民館、12月26日火曜、午前10時から11時30分、小学3年生から中学生、12人、工藤和代さん、12月13日水曜から、武蔵台公民館、12月27日水曜、午前10時から11時30分、小学3年生から中学生、15人、工藤和代さん、12月4日月曜から、QR コードがあります。表終わり。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ、042-978-9591、埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
市立図書館から、電話985-5121、開館時間午前9時から午後7時、休館日12月25日月曜、12月29日金曜から1月3日水曜、QR コードがあります。年末社運企画福引き、景品は図書館消しゴムはんこボランティア、ぺったんこ工房の手作りグッズです。日時、12月28日木曜、午前9時から、対象、 当日本を借りた人、先着100人。方法、返却レシートと引き換え、1人1回。児童向けイベント、冬のお楽しみクイズラリー。クイズに正解するごとに、クリスマスカードのパーツがもらえます。全部集めてカードを完成させよう。期間、12月24日日曜まで。対象、小学生以下。人数、100人。先着順。ブックカバーフェア。期間、令和6年2月4日日曜まで。人数、50人。先着順。申し込み、カウンターでスタンプカード発行。図書館映画会、金曜シネマ、上映作品、沈黙のパレード、130分。日時、12月15日金曜、午前10時から。申し込み、電話または直接私立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、令和6年1月6日土曜、午前11時から。小さい子向け、日時、12月中の水曜日、令和6年1月10日水曜、午前11時から。館内企画展示、一般向け、カウンター前、健康第一、寒い冬も元気に過ごそう。期間、12月28日、木曜まで。児童向け、児童コーナー。クリスマスの本。期間、12月24日、日曜まで。ぬくぬく、熱々、ぽっかぽか。期間、令和6年2月4日、日曜まで。ビブリオバトル2023冬の陣。バトラー。投票者を募集します。日時12月23日土曜午後1時30分から。対象、人数、申し込み順。バトラー、中学生、高校生、大学生等、10人程度。投票者、どなたでも。申し込み、電話、または直接私立図書館へ。歌とピアノのクリスマスコンサート。日時、12月24日日曜、午後2時から。対象、人数、申し込み順。一般、児童、50人。演奏、飯島のり子さん、ソプラノ。久保田恵子さん、ピアノ。申し込み、12月5日火曜以降に、電話または直接私立図書館へ。名作キッズシネマ。上映作品。マダガスカル2。89分、吹き替え。日時、12月16日土曜、午前10時30分から。申し込み、電話または直接私立図書館へ。新刊図書案内、図書館流通センター、新刊全店案内より引用、ムツゴロウさんの最後の動物回顧録、著者、畑正則、出版社、集英社、動物学者、畑正則が心血を注いで関わってきた動物たちとのエピソード、テレビや映画などの映像作品、辞書でも明らかにしていない衝撃の事実を綴る。最後の直筆原稿も収録。週刊プレイボーイ連載を過失修正。大原千鶴のとびきり美味しい卵料理。著者、大原千鶴。出版社、家の光協会。半熟目玉焼き、ゆで卵、卵巾着。ゆるり卵とじ、ふわとろオムレツ、ふるふる茶碗蒸し、 だし香る卵あん。いつもの卵料理が少しのコツで絶品に。栄養があって簡単に作れる卵料理の美味しいレシピを紹介します。
広告、子供のやりたい目を育むピアノ教室、かやま教室オープン。検索、ピアノッチ。広告、終わり。子育て応援、キラキラ通信。QR コードがあります。イベントレポート、ワクワクフェスタを開催しました。11月20日、子育て総合支援センターぬくぬくで、子育て支援センターワクワクフェスタを開催しました。各子育て支援センターごとの工夫を凝らした催しに、訪れた子どもたちも目を輝かせていました。写真説明、5枚あります。1段目、風船で飾られた入り口で、お花の形をした風船を受け取る親子の写真です。2段目左、ミニ新幹線に乗る2組の親子の写真です。2段目右、読み聞かせを聞く6組の親子の写真です。3段目左、スタンプで足形を取る親子の写真です。3段目右、読み聞かせを聞く大勢の親子の写真です。写真説明終わり。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、 利用時間月曜日から日曜日午前9時から午後5時、第1、第3土曜日及び祝日は利用できません。プレイルームは午後4時までの利用となります。利用は予約不要です。ただし、令和6年1月11日木曜の午後1時から3時までは通常利用できません。年末年始は12月28日木曜から令和6年1月4日木曜までお休みです。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、パネルシアター、期日、12月15日金曜、時間、1、午前10時から10時40分、2、午前11時から11時40分、対象、未就園児とその保護者、各回10組、申し込み順、内容、クリスマスバージョンのパネルシアターです。見て、歌って、踊って、みんなで楽しみましょう。申し込み、12月1日金曜午前9時30分から。0歳児サロン、令和6年1月11日木曜、午後1時30分から2時30分。未就園児とその保護者7組。申し込み順、同い年のお友達やママ・パパたちの出会いに、気軽にワイワイおしゃべりしませんか？12月27日水曜午前9時30分から。表終わり。ぬくぬく出張広場お日様、電話 985-8020、 利用時間月曜日と水曜日、午前10時から午後4時。祝日は利用できません。場所、駒川南公民館。利用は予約不要です。ただし、12月11日月曜はイベント日のため、午前の通常利用はできません。年末年始は12月29日金曜から、令和6年1月3日水曜までお休みです。地域子育て支援センターチキンエッグ。 日高どろんこ保育園内、電話 984-1370。 利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、12月21日木曜、2、令和6年1月11日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順、内容、1、餃子の皮ピザ、2、おしるこ、費用200円、申し込み、1、12月11日月曜、2、12月25日月曜、午前10時から。あわカフェ、0歳児の日、1、12月12日火曜、2、令和6年1月9日火曜、午前10時30分から11時30分。令和4年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、12月20日水曜、午前10時30分から11時30分、令和3年4月2日から4年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。芸術学校、12月14日木曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、クリスマス飾り制作、不要。青空保育、1、12月6日水曜、2、令和6年1月10日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。出前保育、1、12月11日月曜、2、12月27日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、日高憩いの森、日高総合公園内、2、障害学習センター、雨天中止、不要、表終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。利用は予約が必要です。誕生月の子供にはプレゼントを用意しています。QR コードがあります。イベント、ひまわり、クリスマス会、期日、12月13日水曜、時間、1、午前9時から10時15分、2、午前10時45分から11時30分、対象、2、3歳児とその保護者、各回6組、申し込み順、内容等、クリスマスをみんなで楽しもう、費用120円、制作費、プレゼント代も含む。申し込み、12月4日月曜午前9時30分から。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。 出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、12月8日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、クリスマス飾り制作、赤ちゃん広場、12月20日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話、982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流。ポカポカ広場、12月12日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者、クリスマス会。ひよこルーム、12月20日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者、クリスマス会、要予約、表終わり。ひよこルームの利用予約は、子育て総合支援センター、ぬくぬくへ。保健相談センター、電話 985-5122、検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月児、対象、令和5年8月中の出生児、期日、令和6年1月19日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康診査、1歳6ヶ月児、令和4年6月中の出生時、令和6年1月5日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康診査、3歳児、令和2年9月中の出生時、令和6年1月12日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、令和5年2月中の出生時、令和6年1月18日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、イベント、赤ちゃんサロン、期日、令和6年1月23日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。日高市民情報広場。 日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。仲間を募集。尺八同好会。尺八を持っていなくても大丈夫。見学だけでも大歓迎です。みんな未経験からのスタートです。少しずつ吹けるようになる楽しみを実感してみませんか？活動日、毎週土曜日、活動時間、午後1時から3時、費用400円、月額、場所、問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110、 文化体育館、日高アリーナ、指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090。 開館時間、午前9時から午後9時。休館日、12月4日月曜、18日月曜。年末年始休館日、12月29日金曜から1月3日水曜。QR コードがあります。令和6年1月7日日曜は、20歳の集い開催のため、トレーニングルームのみ利用できます。お越しの際は、北側駐車場をご利用ください。埼玉ブロンコスの子供バスケットボール教室。期日12月の毎週火曜日、時間午後5時15分から6時35分、小学1年生から3年生、午後6時45分から8時5分、小学4年生から6年生、対象、小学生、費用6600円、税込み、持ち物等、動きやすい服装、館内シューズ、タオル、飲み物、癒し系のピラティスで今年一年の疲れを癒しましょう。期日12月の毎週木曜日。時間午後7時15分から8時15分。対象16歳以上。費用3680円。税込み。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物。第48回日高カワセミマラソン大会。日時、令和6年3月10日日曜、雨天決行。午前8時50分から10時受付。9時20分開会式。5km の部参加者は午前9時20分までに受付してください。参加資格、5km の部参加者は40分以内、10km の部参加者は60分以内で走り切れる人、小中学生は保護者の同意が必要です。表があります。種目、部門、スタート時刻の順に読みます。種目、3km、部門、小学生男子、4年生以上、スタート時刻、午前10時30分。3km、小学生女子、4年生以上、午前10時30分。3km、一般女子、 中学生以上、午前10時30分、3km、ファミリー、小学1年生から3年生の親子、午前10時30分、5km、一般男子、中学生以下を除く、午前9時30分、5km、40歳以上男子、午前9時30分、5km、中学生男子、午前9時30分、5km、一般女子、中学生以上、午前9時30分、10km、一般男子、中学生以下を除く、午前10時20分、10km、40歳代男子、午前10時20分、10km、50歳代男子、午前10時20分、10km、60歳以上男子、午前10時20分、10km、一般女子、中学生以下を除く、午前10時20分、表終わり。年齢、学年は、令和6年3月10日時点。費用、中学生以下1000円、高校生2500円、ファミリー1組3000円、一般3500円。申し込み、次のいずれかの方法、令和6年1月31日水曜までにインターネット、スポーツエントリーから、文化体育館、日高アリーナ、及び各公民館に用意してある申し込み用紙に必要事項を記入し、令和6年2月2日金曜までに直接、日高カワセミマラソン大会事務局へ。図説明、コース、交通規制の略図です。3km 黒線、5km 青線、10km 青点線、全面通行止め、午前9時30分から午後0時30分が青太線で示されています。北平沢運動場をスタート・ゴール地点として、その周辺の道路に 3km、5km、10km のコースと折り返し地点及び全面通行止めエリアが示されています。図説明終わり。問い合わせ、日高カワセミマラソン大会事務局、障害学習課内、電話 989-2111。暮らしの情報、インフォメーション、人口、令和5年11月1日現在、総数54,434人、前月比マイナス22人、世帯数24,881世帯、前月比プラス19世帯、男27,045人、前月比マイナス6人、女27,389人、前月比マイナス16人。火災救急、令和5年10月。火災0件、令和5年1月からの累計22件。救急258件、令和5年1月からの累計2505件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市小久保291。内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間なし、問い合わせ、電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。運動器具、冷凍庫、ピアノ、チャイルドシート、学習机、椅子、ダイニングテーブル、子供服、植木鉢、冷蔵庫、ベビーベッド、テニスラケット、公式用、ゴルフクラブセット、塩ビ服、社交ダンス用。譲ってください。ゴルフスティック、草刈り機、イギリスのロックバンドの CD、自転車。交換の品物の情報は11月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日土曜日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ産業振興課商工観光担当。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、12月15日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、必要、12月7日木曜から、問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当。法律相談、1月11日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室、必要、12月7日木曜から、総務課、人権推進、市民活動担当。女性相談。12月28日木曜、1月11日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、必要、12月7日木曜から、総務課、人権推進、市民活動担当。行政相談、12月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当。人権相談、12月15日金曜、午前10時から正午、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当。不動産相談、12月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当。税務相談、12月15日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課、市民税担当。心配事相談、12月13日は精神保健福祉士による心の相談も行います。12月13日水曜、午前10時から正午、面接相談、総合福祉センター、駒の里。電話相談、電話 985-9100。不要、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。法律相談、弁護士による相談、4人まで。12月21日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 9100、青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、3人まで、12月20日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど、12月11日月曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。相談種類、ひとり親家庭、ハローワーク就労相談、期日1月9日火曜、時間午前10時30分から午後0時30分、相談場所、市役所1階相談室、予約、必要、問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、必要、面接相談のみ、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、応相談、必要、産業振興課、商工観光担当、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、電話 989-2111、健康相談、詳しくは日高市健康スケジュールをご覧ください。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要、保健相談センター、保健相談担当、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日1月9日火曜、29日月曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当、電話 985-5122、表終わり。予約が必要となっているものは、特別な記載がない場合は、 常時予約を受け付けています。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners 埼玉インフォメーション&サポート SIS テレフォン048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション日高の魅力再発見オリンピックでは8位入賞が目標地元の声援が励みにパリ2024オリンピックマラソン男子日本代表に内定今回の日高の魅力再発見はパリ2024オリンピックマラソン男子日本代表に内定した小山直樹選手ホンダ陸上競技部駒川中学校卒業をご紹介します。10月15日に行われたマラソングランドチャンピオンシップ MGC で優勝し、パリ2024オリンピックマラソン男子日本代表に内定しました。地元の皆さんから多くの声援をいただけたことはとても嬉しく励みになっています。祖父の実家で子供の頃に見た奥武蔵駅伝競争大会の影響から陸上に興味を持ち、駒川中学校の陸上部に所属したことが始まりです。巾着田や日和田山で今もトレイルラン等のトレーニングを行うこともあり、自然豊かな日高市はとてもいい環境であると感じています。マラソンはレースプランを考えなければ最後まで走り抜けられません。部活動に打ち込むためにも勉強を頑張った駒川中学校での経験が考えながら走るということを両立できるようになった今につながっています。小中学生の皆さんも様々なことに挑戦して自分の好きなことを見つけそれに向けて頑張ってください。オリンピックでは8位入賞が一つの目標です。先頭集団に食らいつき、ラストスパートでは自分から仕掛けていけるようなレースをしたいと思っています。まだまだ世界と差があるため、スピードもスタミナも強化し、自己ベストを更新して少しでも差を埋めていきたいです。小山直樹選手原宿出身。写真説明。パネルの前で金メダルをかけ花束を持つ小山選手とトロフィーを持つ市長の写真です。表敬訪問した際の様子。写真説明。花束を持つ小山選手と市長が笑顔で並んでいる写真です。写真説明終わり。市民祭りで聞きました。市民祭りで楽しかったことは？写真説明2枚あります。宮川祐希さん、小林美香奈さん、田中由衣さん、宮崎由里さんの4人は、ダンスがすごかったと書いた紙を持っている写真です。もう1枚は、渋沢千月さんと守さん、美味しいものと獅子舞を見に来ましたと書いた紙を持っている写真です。写真説明終わり。編集室。今年は大好きな秋がなかなか来ないと思っていたらいつの間にか冬が来てしまいなんだか寂しいなと感じる今日この頃です。市民祭りでは多くの来場者でにぎわい11日の夜の花火も増発され、とても楽しい撮影でした。15ページには市民祭りの様子をたくさん載せていますので、余韻を感じてみてください。愛。広報日高、ナンバー683。 令和5年12月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大和座南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。広報日高は21,300部作成し、一部あたりの印刷単価は約26円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高令和5年12月号を終わります。